Podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは、しょうがないなの深さについてお話しいたします。今日は、生姜の日だそうです。生姜は古来より体に良い食材として生活に取り入れられてきました。奈良時代のことです。加賀の国で数ヶ月間雨が降らず、草木はことごとく枯れ、人に至っても多くの方が喉の渇きに飢えるという事態が起こりました。そこに自生する生姜を食べたことで回復したんですって。6月15日には生姜の古名である古い名前ですね、はじかみを名乗る石川県金沢市のはじかみ神社で生姜を祭るお祭りが行われるようになった。そこから多くの人に生姜の魅力を知っていただきたいということで、本日6月15日を生姜の日として制定したそうです。さて、話は変わりますが、お寿司には必ずガリがつきますね。これが生姜の酢漬けです。実はとっても重要な役割があるんですよね。生姜に含まれるジンゲロールという成分に食中毒を防いでくれる殺菌効果が期待できるというのです。だから生魚にはこの生姜が必ずつきもんなんですね。これも先人の知恵です。今度はダジャレの一つに使われます。例えば、もう一品なんか食べたいので、生姜の酢漬け出してくれって誰かに言われたとき、しょうがないなと、生姜としょうがないを、まあ、笑いに変えたりしますよね。私はこういう会話を聞いたときに、人間関係の中でも大切なんだなと思ったことがあります。しょうがないは、仕方ないという意味です。理不尽な困難な悲劇に見舞われたり、避けられない事態に直面したりしたとき、その状況を受けなければならないのに、まあなってしまったことは仕方がないという柔軟さから、しょうがないな、仕方ない、やむを得ないということなんですよね。人間関係の中で相手が失敗したとき、そのミスをとことん責めてしまうと、相手は精神的に追い込まれ、反省する余裕をなくしてしまうことがあります。そのときにちょっと間を置いて、まあしょうがないな、なんとかなるか、なってしまったことはもうしょうがないから、これからどうしようかな、一緒に考えよっか、と、まあ、言ってもらえると、罪の重さから少し解放されるんですよね。この現実の問題から逃げようということではなくって、少しワンクッションを提供するということなんです。この柔軟さは必要ではないでしょうか。このしょうがないなの言葉には私は深い意味が込められているような気がするんですね。私たちは人生の中で生きる、すると思い通りになることもあるんですが、思い通りになれないことってありますよね。元気であればこんなところにも行きたい。仕事を続けたかったのに職場から解放されてしまった。ああ、今日は体調が悪い。せっかく貯めたお金も家の修理代にかかってしまったなど、計画通りにはいかないこともあります。 その時、あっさりしょうがないなとは言えません。そこに仏教では諦めるということを教えてくださいます。諦めるというのはギブアップすることではないんですね。もう一つの意味はね、明らかになるということなんです。つまりダメだと思ったところに、そこに阿弥陀様の光が差し、いよいよその問題の中身が見えて、本当の意味が分かってくるということです。すると本当のことが分かってくると、そこからどう生きたらいいかという、また知恵もいただくんですね。そこを先ほど傷をどうしても責めてしまったり、それこそ傷口に塩ですり込むようなきついきついこう言葉があると、柔軟にそのことを解決しようと思えないんですよね。そこに間を置いて、しょうがないなぁ、なんとかなるかと言ってもらえた時に、人間は一つ一つ前向きになっていけるんではないでしょうか。私もね、昔あるご家庭のお誕生日会があるということで、今日は夕食食べないでね、私がね、門司港のフグのお店からフグセットを送るから、もうご飯だけを用意してて送るからねって言って注文したことがあったんですが、当日届かなかったんです。まだ届かないんだけど、ご飯だけ炊いて待ってるんだけどって言われたんです。私は急いでお魚屋さんに電話すると、日にち間違ってたんです。間違った日にちを注文してたんですね。もうごめんなさい、ごめんなさいって何度も何度も謝ると、笑いながら、しょうがないしょうがない、実はね、私たちね、ダイエット中なの。だからね、今日はご飯とお味噌汁で楽しむから、どうか次回の楽しみにしてるよって言ってくれた時にはほっとしたものです。何とも言えないあったかみを感じました。自分のことは自分でコントロールできそうなんですが、できません。自然のこの流れも自分でコントロールできません。ただ変化を見ながら任せることしかできないんですね。しょうがないっていうのは開き直るということではないんです。例えば目の前で誰かが喧嘩をしている。見て見ぬふりをするんではなくって、喧嘩をしてもどうしようもないよ。どうか喧嘩だけではない他のことを考えない。相手の怒りは仏様にお任せして、その怒りは仏さんに持って行ってもらおう。目の前の人にも、もう人間だもん、煩悩だらけだもんね、しょうがないな、まあお茶でも飲まないと柔軟に語りかけることが大切なんでしょう。もうこんなことになってしまってと怒りを持ち続けるのか、そうかそうか、失敗しちゃったか、じゃあここからどうやったらいいかなと、ぼちぼちと今の現状に向き合いながら、そして最終的に笑顔が出たらいいですよね。今日はしょうがないなの深さについてお話しいたしました。